一郎
GP の
暁にホームラン。
皆さんこんばんは、ヤギダルストのホームラン一郎です。そして、
はい、皆さんこんばんは、聖火ランナーがしたいダイヤモンドバーガー
です。なんか前から言ってるような気がするけど、
まあ、僕収録当時はちょうどオリンピックがやっている時期ということでして、
はい、盛り上がっておりますが、まだ未だに金メダルはないですがね。盛り上がっております。はい、で、まあ、
はい、ねえ、まあ、放送時期ではもう終わってるので、もしかしたら1個2個ぐらい金は出てるかもしれないですね、
みたいな。ね、まあそういう日本勢の活躍を期待しつつですね、この3月の放送を初めて見たいと思うんですけれどもですね、
はい、
ギブさんが、まあ戦隊が、終わりまして、気温差がね、終わって始まったというわけで、早速今回はですね、この前半は、キューレンジャーの最終回、そして、新戦隊のルパンレンジャー対バトレンジャーの方をちょっと語っていってみたいと思います。
はい、
まあね、お互い思うところはいろいろあるかと思うんですけれどもね、まあ前半A パート B パートでじっくりとそれぞれの戦隊について語っていこうかなと思いますので、DP さんもよろしくお願いいたします。
はい、
はい、それでは、一郎 DP の暁にホームラン、今日も楽しんでいってくださいね。改めまして、エアギタリストのホームラン一郎です。そして
こんばんは、ダイヤモンドバーです。
はい、じゃあ早速なんですが、大団円を迎えました宇宙戦隊キューレンジャーについてね、語っていきたいと思いますけれども、
はい、
DP さん的にはこの1年間、まず1年間通してキューレンジャーはどうだったですかね。
まあ普通に面白かったし、何もイラッとしなかったしね、なんという考えると、まあ、てか時間が変わったっていうのはまたちょっと いろいろ生活リズムが変わったよねみたいな感じなところはありましたけど、
そう、本当にそこですよ、生活リズムを変えさせられてしまったという。
そう、本当に、そうなんだけど、ちょっといいですかね、これちょっとね、キューレンジャーね、キューレンジャーさ、1話の時これは当たりでしょうみたいな話をしてたのにもかかわらず、当たりでしょうみたいな話してたやん。
うん、しましたね。
忍者以下はないと思ってたでしょ。確かに忍者以下ではないんだよ。ないんだよ。ところが、9人戦隊でした。9人戦隊っていうことを、うまく使ってたと思うの。例えば、戦隊を2つに分けても、5人5人。できるからっていう部分があったりとか、それこそメンバーが一人闇落ちしてそれを助けに行く戦いができますよっていうのを、6人とか5人だとちょっとできないよねっていうのは良かったと思うの、思うんだけど、要はだから結局人が多すぎて、なんていうの、材料が多すぎて、味が全員殺し合いになって全くもって味がしないみたいな、要はだから戦隊のメンバーが全員薄くなったっていうね、その反省点、大反省点じゃないかなと思うんですけど。
確かに。
そうなんです。
僕もね、初手の盛り上がりからいろんなね、トリックチームを分けていったりっていう闇で、なんかの闇落ちがあったりっていうのはあるんですけど、やっぱりちょっと、キャラクターがそれぞれ薄くなったっていうのと、張り散らかした伏線の回収がもうあっさりしすぎてたっていうのが、特に僕思ったのは、チャンプの、チャンプが一回破壊されたじゃないですか、スコールピン。あれもっと引っ張るのかなと思ったら、あっさり復活したし。
だからあれ、中の声優さんの都合もあるから、多分離脱させたのかなと思ったんで、だから下手をすればそれこそ47話まで戻ってこないとかいうのかなと思ったんだけど、あっさり5話で戻ってきちゃったねみたいな。
でその後も過去に1回も行ってって話で、 なんていうの、暴走回路があるっていうのを、ガルとチャンプ、スティンガーだけ知っててっていう話をがあったじゃないですか。あれもなんか俺最終話付近まで引っ張って、それでこうねえ、あ大変だってなるのかと思ったら、よく次の回であっさりぶっ壊して、蹴ってぶっ壊しちゃったって、それで終わっちゃったっていうのが、えっていうのもあって、
あとそれこそあの、なんだろう、その人間のレンジャーはも、人間のレンジャーはやっぱり優遇しないといけないのか、どうしても人間のレンジャーの出番が多くて、その代わりあの声優が必要な機械、あの着ぐるみ組のレンジャーがそこまで出番があったかと言われたらなかったよねみたいな。
そうなんですよね。なんか
まだまだ一番若い、あのその声優さん的にも一番若いラプターの、ラプターはなんだかんだ出てたけど、あの出撃回数から見ると、まあ、その主人公であるあのレントは、ま、レントはあのラッキーはまだいいとして、ラッキーハミーはまだその出番があるんだけど、まあなんかそこからその出撃率を考えると、そっからの残りは全部人間になっちゃうんじゃないかなと。まあまあ小太郎はあの中リアル中学生だからっていうので離脱があったけど、ねえみたいな。
そう、
あそうだ、本当にツルギのさ、ツルギが病気であのフェニックスの力がなくなってきてるので死ぬかもしれないっていうので、それをあっさりあのラストボスと融合して、ラストボスからエネルギーを、ま、あの得ることによって生き返ったみたいな、そこ死んでよかったんじゃないのかなと。
まあそうなんすよね。なんか
あというかラスボスが結局そのクエルゴで、あの大鳥剣の友人でしたっていう、それでその上でかつドン・アルマゲ自体は寄生虫みたいな寄生生命体でしたと、だからあの大鳥剣と融合して融合したり、そのラッキーに融合したりしようとするんだけれどもみたいな感じだったわけだけど、なんかそのアルマゲの正体もなんか弱いなみたいな。
まあ確かに、
もっと強くてやばいやつでもよかったんじゃねみたいな。
なんだろう、でも結構ありがちな正体というかね、あの宇宙全体のその嘆きと悲しみの怨念というか思念が固まってできた生命体だったっていう設定も、まあありがちっちゃありがちだけど、でも一応そのなんかここ数年の戦隊のクライマックスにしたら、なんかだいぶ大ピンチになって、俺はすごい最終の付近はすごいなんかこう盛り上がった気が、こう本当にこうボコボコだったじゃないですか。まあラッキーの作戦だったとはいえ、今みんなわざと死んだいや負けてね、救出されてっていうのあって、なんかここのところの戦隊ってなんかあっさりボス倒しちゃったって印象があったから、それはなんかこうそう数話に分けてね、こう倒すっていうのはすごく好感は持てましたけどね、最後の方。
あとは何だろう、その、まあ、ロボットとかはまあまあかっこいいといえばかっこいいんだけど、なんか結局なんか使ってないような気がしなくもないというか、あのキュータマもさ、結局その来週の商業の話になるけど、来週のちょっと途中にも関わるけど、全部使ったって言ったら使ってないような気がするんだよね。
そう、なんかこう風呂敷だけ広げちゃって、ちょっとこうちょっと畳めませんでしたっていうのがちょっと残念だったかなっていうのはね。なんかキュータマ人も全く本当に使ってなかった、あんまり使って、
そうだからそのキュータマ人が一番強いですよ、キュータマ人が出るのは早すぎっていう問題だよね。
そう
だからその本来であればそのあのオリオンボイジャーがそのみんなが乗ってた そのなんていうの、船バトルオリオンシップ、あの船がオリオン号が落ちちゃって、うん、バトルオリオンシップが出てきて、それがオリオンボイジャーになるよっていう設定になったわけだけど、うん、オリオンボイジャーが出てくるタイミングとキューダージンが出てくるタイミングが逆だったらよかったのかもしれないと。
そう、そうですね、う
ん、なんていうんだろう、そのオリオンボイジャーが、オリオンボイジャーがなんか出てくるんだけど、キューダージンが全然出てこないっていう、その、究極大獣神かよお前はと
懐かしい、うん、
究極、なんだっけ中帝大獣神2回しか出てこなくて、究極大獣神無理やり出てくるみたいなことをこうなったみたいな感じすごいするよね、うん、で、なんだろう、そのパワーアップもうないのかな、スーパーシシブ、なんだっけ、スーパーキュレー王が出てきたよ、なんかそれももうちょっと前に出てくるようなやつだよねみたいな、
うん、まあ、その年間通してやっぱちょっとこう、まあね、挑戦という意味でね、この9人それから12人ってなったけど、まあ、まあこういい面もあり、やっぱりちょっとこう多すぎちゃったな、ちょっと薄くな、一人一人がその分薄くなっちゃったなっていう感はあった1年間だったかなという、まあね、キャラ的にもロボ的にもっていう感じですよね。
そう、
でも楽しかったのは楽しかったですけどね、
楽しかったけどね、
あ、ちょっとこう期待値が高すぎちゃったかなっていうのはね、ちょっとある1年だったかなというふうに思いますけども、さあ、キューレンジャーが終わりまして、さあ新しい戦隊が始まりましたけれども、こちらもまた新しい試みでございますけれどもね、二大戦隊が同時にぶつかるという、はい、では後半の方はですね、ルパンレンジャー対バッドレンジャーについてちょっと語っていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。はい、それでは一旦ここで CM です。
どうぞ。
どうも、大塚安定感です。ラジオ大塚安定感のクソを食らって2シェード目やっております。コーナーへの投稿も大大大募集中。安定感の独り言ぜひぜひ聞いてちょうだいな。
飲む使うが基本らしい。
そうです、アプリチェンジャーでございます。
スマホが変身アイテムになったのはアプリチェンジャーが初じゃないかっていう。
そうなんですよね、こう、
携帯っていうのは結構もう普通にあったんだけど、
うん、
携帯の中でもそのなんていうの、スマホになったというのは初じゃないかなと。
そう、そうなんです。
どうしても形的にはなんていうの、開く携帯
がある
んで、ストレートの携帯が多かったからね。
うん、だってそれでまた重要者でまたガラケー寄りに戻ったっていうのがありましたよね。
まあ、
はい、てなわけでジャンク屋で300円で仕入れたアプリチェンジャーを、紹介したところで、はい、では早速始まりました、新しく今年始まった、42番目の
42だね。
そうですね、怪盗戦隊ルパンレンジャー、ルパンレンジャー対パトレンジャーということで、今この、ね、収録時点ではまだ第1話が放送したばっかりなんですけれども、
はい、
ディベさん的に第1話の印象はどうでしょうか。
東京戦隊じゃねえや、
キューレンジャー
としてね、
1話
としては、まあ、全然
OK
というか、まあ、楽しい
だ
ねっていう感じですね。
うん、そう、なんかこうね、
一応のつかみは2年目にとってよくいいと思う、すごく。
そう、つかみすごいいい感じなんですけど、こうやっぱちょっと怖いっすよね、この2つの戦隊を同時にっていうところは。
まあ普通にスポって最終的にちょっとどちらかの可能性もあるというかあるんだけど、まあそこに関してはまた終わった結果論になっちゃって、
うん、
今さ、とりあえずね、この2つの戦隊がどうなるかっていうか、まず色をさ、あとは まあダブルはしょうがないにしても残りの色をちゃんと振り割ったのが偉いなと思って。
うん、あれはね本当にいいと思います。
あのこれで、なんていうの、パトレンジャーのブルーとイエローとか、あのルパンレンジャーがピンクとグリーンとかだったら、あのわけわかんなくなっちゃうんだけど、ちゃんとあとは2人はしょうがないにしてもブルー、イエロー、あのピンク、グリーンってわけだから偉い。
でまあなんかこう多分その後のね、あの展開でどうなるかっていうのは、ね、まああの変身アイテムが一緒っていうので、なんかまあおいおいこう二つの戦隊はまあ
事実上、まあ、その一応仲間にはなりません、共闘はするかもしれませんと言ってるから、まあその完全に仲間になることはないにしても、まあなあなあで出しすぎたらもうあのギャグが現れたと警察に対してもとりあえず
回答
と連絡
入れ
とってみたいな
展開
になるんじゃないのと
は
思うけどね。
うん、なんかね、うん、こう狙ってやっぱりね、その変身アイテムは同じだっていうのは何らかの形でこう回収はされるんでしょうけど、
そうですね、ただそのなんていうのかな、僕ちょっとこのパトレンジャーとそのあのルパンレンジャーのスタンスを見て、その設定とかも見る感じだと、あとまずね、そのあのパトレンジャー1号のその浅掛一郎は多分あのだいぶ終盤にならない限りあのルパンレンジャーを認めないんじゃないかなと。でその例えば途中でそのどのルパンレンジャーなんか目的があるんで、まあこれはネタバレ読んじゃうのかなっていう感じの、あの目的は分かるんだけど、目的を知った上で多分は、まあ、目的を知ったとしても多分あのいやあのルパンコレクションはあの警察が管理すべきだから、お前たちの私的な目的には使えないっていうふうに言うと思うんですよね。
うんうんうん、すっげえ頭硬そうだから
そう、さらにもうちょっと言うと、あの例えば中盤になってあのお前たちパトレイ4号から6号になってくれたら、あの罪を減刑してやるし、あのギャングラーが捕まるまでは逮捕しないみたいな、あのなんていうの、情報したのか下にしてないのかよくわからない情報案を出してきて、あのルパンレイズふざけんなよみたいなふうに言われる展開とかありそうだなと思った。
うん、確かに確かに、
うん、そしてあのそれパトレイ2号とパトレイ3号にお前は何もわかってないなって言われる
確かに、
もう多分2号と3号はすぐあの目的が分かったら、あ、全面的に運とは言わないけれど、まあまあ長くはないわなみたいなふうになるんじゃないかなと、この2人に関しては。
うんうんうん、なんかこう突っ走り系のレッドな予感はします
ね。そうですね、
うんうん、
またそれであのね、あのローンともさ、あのローンとのその真ん中体、その体がグッドストライカーっていうのが共通運用なんだよね。
そう、一個しかないっていうね。
これまあ中盤で多分グッドストライカー2号ってあのルパンコレクションが出てこないんで、多分結構しんどいと思うから出してくると思うけど、まあ最初はロボットは交代なのかなと。
ねえ、
どう、まあまあその前に多分あのロボットをまあまあゴールデンウィーク頃にあのなんていうんだろう、それこそあの6体合体みたいな風にするためのあのパーツが出てくるのかもしれないけど、
あの風雷丸的な感じの
そう
まあでもなんかこう僕はこうそのどっちの戦隊もどっちの戦隊もルパンレンジャーもパトレンジャーもなんかこういい感じにこうなんだろうキャラ分けっていうかな、うん、なんかいい感じかなっていう、だけど なんて言ったらいいんだろう、かっこいい、こうパトレンジャーは本当にこう昔からある戦隊のこう流れを組んでいるこうガチガチの、ね、かっこいい戦隊だし、ルパンレンジャーはこうほんのファンタジー寄りのなんかちょっとチャラめな感じが、
それはファンタジー戦隊と科学戦隊を両方同時に出せるかみたいな感じなのかな、今回
なんかそういう試みでもあるのかなと僕はちょっと思って、
結構戦隊で分けるとそのファンタジー寄りの戦隊と科学寄りの戦隊があるじゃん、
どうしても、はい、
うん、あのまあ同時に出てくることはないにしても、その交互ぐらいには なってくるわけじゃない、今回同時に出してみましたみたいな感じなのかなと。
うん、なんかこうど ね、それでどうかいう反応が起きるのか、こうお客さんっていうか我々視聴者の反応もどうなのかっていうのはやっぱり作ってくださる側の人たちも気になるところではあると思いますけどね。
そうですね。で、あの例えば7人戦隊の、あのその7人目、いわゆるその追加選手が来るときにどっちに来るのか、両方に来るのか、あの第3の戦隊なのかみたいな感じだと、いろいろ想像はしたいよねみたいな。
ねえ、なんか俺だから、なんかパトレンジャーのように銭形ゼロ号とかなんかできそうに見えて、
あの、ね、僕ね思ったのは、その探偵が出てきて7人目とか、それこそあのなんだろう、そのルパンレンジャーにあのルパンシルバーが加入したよみたいな展開になって、あのやったぜみたいな感じになるんだけど、実はルパンシルバーはあの警察が派遣した踊り捜査メンバーで、あのなんていうの、あのおとり捜査のメンバーで上司で、例えばそれこそあのパトレン0号でしたみたいなパターンになるんだけど、両方を知った上でお前ら2人手組めみたいなっていう話をしだすみたいな。
あ、なんかね、すごいありそうそれどっちにも変身できる上司ってありそうですよね。
じゃあ、だからその時によってルパンシルバーであり、あのパトレン0号みたいな。
そう、最初
で、あのー、最初正体が分かんないみたいな、どっちにしても、
うんうん、
で、っていうのはありそうだよね。で、それこそで最初分かんないけど、それこそ30何話とか中盤もだいぶ過ぎたぐらいに両方の正体が出て、こいつは敵だみたいな風になるんだけど、お前らさ、いい加減手くれよみたいな風に説得しだすみたいな、
うんうんうん、
っていうのはありそう
で、なんかすごいそういうのありそう、うん、
あとそれからその彼らもそのルパンレンジャーのその、まあ、目的っていうのは、まあ、ある人を救いたいなんだけど、うん、このある人が実はギャングラーの3人だったらどうするみたいな。
ほう、
幹部3人だったら、いや、その幹部自体はその999歳だみたいなふうに言ってるから、あ、まあ、どうかなと思うんだけど、兄を目の前に失いとか恋人を失いとか親友を失いっていうふうになってるから、例えばこの3人失った3人が過去に飛んでて怪人化してギャングラーになって999年勝ちましたみたいな方。
おー、どうなんですよそれ、ね、
だから超人化しましたみたいな。
あー、なるほど、
そうそう、
っていうのありそうだよね。うん、だからやっぱ今までに例がないこう展開でスタートしてるから、こういろんな、期待が持てますな。
そうだから、まあその実は失った親友はできるしたのはライブマンなんですけどね。
うんうん、確かに。
ライブマンでも、ライブマンももう30年ぐらい経ってるから、もうみんな忘れてるでしょみたいな。
うん、なるほどね。はい、というわけでルパンレンジャー対バトルレンジャー第1話について語ってまいりました。で、ね、2回目以降も期待していきたいと思っております。
はい、
はい、それではここで一旦 CM です。
人と人とのつながり、友情、様々な絆を霞ヶ丘自身が綴った出会いと別れの季節をイメージしたファーストミニアルバム絆。詳しくはひらがな霞ヶ丘で検索。
お送りしてまいりました一郎 DP の暁にホームラン、いかがだったでしょうか。 DP さん、お疲れ様でした。
お疲れ様でした。
はいね、まあ、今年のまた戦隊も始まったということで、1年間まだ見守っていきたいなというふうに思うんですけれどもね。はい、で DP さん、この番組もですね、もうかれこれ1年半、もう2年になるのか、
お
ーね、なるんですけれども、
もう最初から考えてるので、
そう、もう2年以上経つわけなんですけども、はい、ここまで続けてきて、なんとビッグニュースが入りまして、
たんですか。
やっとのことで、あの番組宛てにメールがやっと一通来ましてですね。
マジか。
はい、それがですね、またね、あの後半、今月後半の、ね、次回の放送でちょっとね取り上げていきたいと思うんですけどもね、はい、とても大きなお友達にとってはこう考えさせられる内容のメールが来ましたのでね、はい、そちらの方ちょっと DP さんとね、じっくりこう語り合っていけたらなというふうに思いますので、よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
はい、では、また次回も、皆さんに楽しんでいただけたらと思います。はい、では一番 DP の暁にホームラン、次回も暁にホームラン。
君は崩れ落ちた、oh, yeah. けどまだ足りない観客は